フリートークラジオ
スタートでーす。クリーミーな泡立ちが特徴のアイスコーヒーが注目されているってご存知ですか？口当たりが良くて新タイプの味わいとして数年前からアメリカで話題となって、メーカーが専用機器を飲食店などに販売しているそうです。ノンアルコールなんですけどもね、ビールを飲む感覚で楽しむ人が見られ、コーヒーの苦味が好みに合わない女性にも人気だそうです。この新感覚のアイスコーヒーなんですけども、豆や入れ方にこだわったサードウェーブと呼ばれるもので、厳選した豆を店舗で少量ずつローストして、コーヒーのプロであるバリスタがその場で一杯ずつ入れる高級ワインや高品質な手作りビールを楽しむのに似た感覚なんです。アメリカでサードウェーブのコーヒー店が流行して、これが日本でも人気を集めて、3年ほど前から提供する店舗が増え始めたと見られます。キーコーヒーは新感覚アイスコーヒーコールドクレマ、これをね、平成29年9月から飲食店などに提案。ドイツ社製の専用サーバーを販売しているそうです。空気中の窒素を機器が取り込み、コーヒーを注ぐ際に細かくクリーミーな泡を立たせて、黒ビールのように見えるため、グラスに注いだ後、バニラや花の香りのシロップを加えて、イギリスで話題となったノンアルコールのカクテル、モクテルとして飲むのも人気となっているそうです。泡によってコーヒーの苦味が感じにくくなるため、糖分を加えなくても飲みやすいそうですよ。利用客からはね、色合いが綺麗で写真映えがするということで、あのインスタにね投稿するっていうので大変好評だそうです。実は私も先日スターバックスカウンターのところでね、黒ビールを飲んでる方を見て、あれ、スターバックスでもビールを出すようになったのかなと実は思ったんですよ。ビールのように見えてね、アルコールが飲めない人でも楽しめるから、結婚式とかいろいろなね催しの時にもいいでしょう。氷を入れないアイスコーヒーだから、これからの秋冬にも十分楽しめそうですね。私もちょっとお酒が苦手だから、この新しいアイスコーヒーで一杯なんて気取ってみようかななんて思ってみます。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、パリーグのクライマックスシリーズで西武ライオンズが負けてしまって、福岡ソフトバンクと広島カープじゃ関東には野球が来ないからすごく寂しいなぁなんて思っている野球大好きな私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第106回のお話は、行ってきたぞ第4回 V ストミーティング&前夜祭。もうかなり日にちが経ってしまってはいるんですが、今回のお話はね、第4回 V ストロームミーティング&前夜祭のお話になります。第4回 V ストロームミーティングに先立ってね、浜名湖は渚園キャンプ場にて V ストロームオーナーの前夜祭も行われました。ということで、9月1日の土曜日に時間を戻してちょっとお話をさせていただきたいと思います。今回ね、V ストのこのミーティングに行くためには、ちょっと交通費を安くしようということで、ツーリングプラン首都圏東名中央道コースというのに申し込みしました。まあ、こちら皆さんもご存知でしょうが、3000円で乗り放題ということなんですが、東名はね、清水までがその範疇で、まあ私の方からね、行きますと調布からなんですけども、調布からね 渚園の最寄りである浜松西インターチェンジまで休日割引を使うと片道が3980円、一方ツーリングプランですね、これ使いますと3000円ですから、調布から清水までは半額の1500円で、清水から浜松西までがいくらかっていうと1490円ということで、足すとね2990円ということで、約1000円のお得ということになります。1000円、これはでかいですよね。しかも片道ですからね。で、そういうことで、素直に、ツーリングプランに申し込みしました。で、この際ちょっとね、あれ弱ったなだったのが、申し込み際にナンバープレートの入力が必要なんですね。ナンバー、はて、いくつだっけ車の方はね、希望制なんで覚えているんですけど、ブリストのナンバーって、あれいくつだっけなーっていうのがね、すっかり思い出せませんでした。この辺、皆さん、記憶されてます？私もね、多摩までは覚えてるんです。多摩まではね。で、次の末尾の4つは覚えてるんですけど、あと C がついてること。あれ？あと何が足んないの？っていうような気になってしまいました。車検証のね、方には記載されてますけども、車検証はね、忘れるといけないので、カバンの中にいつも入れています。ですから取り出すのも面倒。そう、もうキャンプの支度をした後だったんで。ということでね、慌てて、車庫の方へ走っていきました。すぐにカバーを外して写真をパチリ。この辺もね、おじさんなんですよね。若い皆さんなら、ちょっと記憶してね、パソコンの脇にでも、クイクイって、かぶければいいんでしょうけども、さすがに散歩歩くと忘れる年代に片足を突っ込んでおりますのでね。いや、ほんと。そうじゃなくてね、本当にやばいんですよね、これ。特にね、カタカナが絡むとね。よく子供の頃、うちの母親がね、アイドルの名前がこんがらがっていましたけど、まさか、自分がですね、消しメイツなんて、くちばしるなんて思いませんでした。はい。職場が一瞬凍りました。ケツメイシって言わないといけないのにね、消しメイツ事件ですよ。どこのスクールメイツで踊ってるんだっていうような気がしましたけども。まあそのぐらいこの年になってくるとカタカナが弱くなってしまうという話なんですけどね。まあ、ちょっと脱線話はこの辺にして。少々の曇り空の中ね、当日なんですが、10時に家をスタートしました。いつも通り調布から八王子、圏央道、ね、こちらを経由して東名高速に入っております。今回は浜松西っていうことで、御殿場からは新東名には行かず直進しました。片道約300キロ程度。休憩はどうしようかなと思いましたけども、さすがにお腹も空いてくるっていうこともあるので、どちらかのサービスエリアかパーキングでお昼ご飯を食べることに決定ということで、一番最初には中井。いやいや、まだ早いだろう。足柄、いや混んでるでしょう。では富士川、ここももっと混んでんじゃねえかな、なんていうような感じで、いつもの優柔不断ぶりを発揮してしまいました。で、いよいよ、ゆいパーキングエリアに到着。あいにくのね、天気でしたので、写真を撮る気にもなりませんでしたけども、上り線のパーキングのね、桜エビそばとかいう上りに無性にお腹が空いてきてしまいましたね。弱ったなということで、見えてきたのが、日本平パーキングエリア。まあ12時ももう過ぎていましたんでね、半分以上は来てるだろうっていうことで、そしてパーキングエリアなんでね、そんなに混雑してないだろうなという予測のもと、お昼ご飯と立ち寄りました。まあ予想通り車はそこそこでしたが、バイクの駐車場は皆無ということで、しめしめというような気分になりましたけどもね。で、こちら食堂に行ったんですが、先客が数名、いや狭いところですんでね、やっとこれは落ち着いて食べれるなという雰囲気でした。で、ここで頼んだのは、なんと、桜エビ天そば。ん？桜エビ天そば？まあ、そんな感じで、天そばです。700円。気候もね、そんなに暑くなく、過ごしやすいということから、つい汁物が欲しくなってしまいましたんでね。頼んだんですか。これで700円かーっていうようなレベルでございましたね。青森のね、三沢駅の駅そばに比べて。まあ、高速台のね、立地台と、 桜美大ということで勘弁してやるかということで自分に納得。ソフトクリーム50円引きの券をいただいたんですが、何やら小さい文字が書いてあって、どうも今は使えないよっていうことなので、ゴミ箱にチャイしてしまいましたけど、はあ、やっぱり三沢の駅そばうまかったななんてね。実は昨日 BS ね、ジャパンから変わりまして BS とテレ東になったローカル線出発聞き込み旅の方でですね、青い森鉄道をやっておりまして、青森県のね、で三沢駅が出たんですよ。でお昼ご飯どこ食べ行くのかななんて思ったら、地元の人にね、基地の方のバラ焼きという豚のバラとか玉ねぎとかをいっぺんに焼いている十和田の B 級を勧められてたんですよ。そこで思わず私テレビに向かってね、駅そばがあるだろうって言ってたんです。そうしましたらね、当日のゲストのお方がバスに乗りに行くんで反対側に行って、そう、あの駅舎を見つけてね、結局お腹が空いたと言ったということで駅そばを食べてくれました。いやー、やったー、ついに三沢の駅そば全国区と思ったんですけどもね、ちょっとですね、撮影班のライトが明るすぎて、昭和の趣のあるね、少し暗いね、お蕎麦屋さん、あとですね、駅のね、今電車が来なくなってしまった改札口の雰囲気がね、ちょっと台無しだったんですけどもね、でもまあ全国区になってくれましたんで、三沢の駅そばぜひ皆さんもね、青森に行った際には行ってください。また話がずれちゃってますな。今日はその話じゃないんですよね。はい戻しましょう。さて、そこで、三沢の駅そばの方がうまかったなーって何回言ってんだ、しつこいぞっていうような気がしますが、再スタート。日本坂トンネルね、ここをくぐったんですが、あれ、ここで火災があったのはいつだっけなんて考えておりました。皆さん覚えてらっしゃいますか？ちょっとこの辺私もググってみたんですが、1979年と言いますから昭和54年7月11日の出来事だそうです。東名高速日本坂トンネル下り線、なんと現在は上りの右ルートだそうです。こちらのトンネル内であった火災事故なんですが、てっきり私小学校の頃だと思っておりました。中学だったんですね。火災鎮火までなんと65時間。完全復旧は9月で60日も大変、費やしたという大変な事故でございました。当時はそんなことを考えておりませんでした。夏休みの真っ最中の事故。中央高速も全線開通してないでしょうからね。夏のお出かけ、皆さんのご予定も渋滞でボロボロだったんでしょうね。大変な事故でした。さて、そんなことを考えている一方、黒学の方はですね、だんだん雲行きが怪しくなってきてしまったんですね。ぽつりぽつりと雨が降ってきました。あらややや、弱ったなというような気がしていたんですが、岩田を過ぎるとやっぱり降ってきました。また雨か。ついてねえなというような気がいたしました。ね、蘇る秋田のね、びしょ濡れの時、そしてなくしたポールたち。でもね、今回はカッパを持参してきましたんでね、これは大丈夫だろう、もうちょっと我慢してカッパ切るかななんて思っております。でもね、秋田ではタンクバックのね、雨カバーが下道でもすっ飛んだんだよななんて思ってね、高速でつけて大丈夫かなんて躊躇しておりました。そうこうしているうちに遠州豊田パーキングエリアを通過。しかしね、気分とお願いに反比例して雨はどんどん強くなるばかり。ああ、やっぱりダメか。どうも最近は雨男なのかななんて少々落ち込みもしましたけどもね。まあ仕方ないということで、三方ヶ原バイキングアレアで雨がっぱとカバンに雨カバーを装着。特にタンクバックの方はね、強めに絞って、よし、これで大丈夫、今度は飛ばさないぞと思ってスタート。三方ヶ原から浜松西はね、あっという間なんですぐに到着をいたしました。で、県道の65号線に入ったんですが、この頃には雨も止み出す始末。おいおい、せっかく雨仕様にしたらこれかよっていうような感じでした。高速を走っている時は雨で下道は止むか。しかもお日様もちらほらと見えてくるじゃないですか。でも道路はかなり濡れていましたんでね、豪雨だったのは予想されます。 単なる一時の通り雨だったんでしょうか、ね、とは言いつつもワンポールのテントはね、雨デビューを迎えるのかななんて思っておいたんです。そう、今回の渚園ではいつものムーンライトのコンパクトさにちょっと嫌気がさせてきたので、ね、DOD のワンポールテント T344 という3人用のものを購入いたしました。まあ1人なのに3人用ででかくないかなという疑問はひとまず置いといて、まあそんなおニューのねテントで、おニューって言葉古いっすね今は何て言うのかな、お初、これもちょっと古いような気がしますが、まあちょっとそんなねおニューのテントが雨デビューかとがっかり感を持ちながらも浜名湖ホームへ進み、イオンのある南桐生橋ね、この交差点を右折して渚園方面県道62号線へと入りました。この辺はうなぎ屋さんが軒を連ねてくれますんでね、いい匂いがします。うん、うなぎ美味しそうなんて思っていたんですが、なんせここのところ秋田青森遠征、そして今回の渚園、そしてこの後ですね、旅バイク祭りとお出かけがついておりますので、うな重には目をつぶって、本当にうな重には目をつぶって、はあ、まあしばらく進みますと左手に浜松南リトルシニアリーグのね、専用グラウンドが見えてきました。サクッと覗くと、あれ水たまりがないよ、あれだけ降ったのにね、どうしたもんだろうと思いつつも一瞬ニヤニヤ、はい、これはいけるかななんてね。でこの先ローソンがありますんで、ローソンでね氷とおつまみを購入してから、雄斗総合公園前の交差点を左折して、いよいよ渚園キャンプ場のある弁天島へと乗り込みます。弁天島への橋を渡って交差点をすぐ左折、中之島大橋を渡ると、こちらも道路からねグランドが右手に見えるんです。どうも水たまりはこれはないなというような様子で少年たちがサッカーをしておりました。この辺で完全にね自信を深めて、よし下は大丈夫だ、やっぱり、私は晴れ男ということで安心をしまして、でもここでやっちゃいましたね、渚園へ行った方にはもうお分かりなんですが、カーブを曲がってすぐの交差点を右折で渚園キャンプ場の入り口なんです。そうです、やっぱり晴れ男だななんて安心してましたんでね、うん、去年はね目の前にブイストの方がいらしたんでセーフだったんですが、今回はいろいろなことを考えてたんで通過しましたまあすぐにね、あーあーあーと思ってね、気づいて油断をかましたんですけれどもね油断大敵です。はい、まあそんなことで、到着いたしました渚へ。雨が降った様子もみじんもなく、先着された方々が約10名ほど、テントやらタープほど張っておられました。この時点で私タープ用のポールを購入しておりませんので、今回はタープなしなんですね。はい、でどの辺にテントを張ろうかなと考えました。でもね、家の近くで、ちょっと試し割りをした時、その大きさはよく分かっていましたので、端っこのフェンス近くに設営。この DOD のワンポールテント、インナーテントをね、6箇所にペグを打ってポールを中心に立てて、アウターをかぶせるというタイプですので比較的楽に設営ができますね。ワンポールで自立させるの大変かなと思うでしょ、ところが意外と簡単なんですね。でこのアウターもね、6箇所のところに2本の引っ掛けが出ております。1本は先ほどのインナーのねペグの方に、そしてもう一本を別の箇所の方にということで、ペグもね計12本で済むんですね。アウターをかけるのにちょっと風があると一人ではしんどそうなんですが、普段は特に問題ありません。はい、実際テントを張ってみて時計を見ると、もうできたのっていうような時間でできてしまいます。本当何分という世界で、テント張れますんでね、非常に楽でございます。さて、そういうことでね、このワンポールテントを建てることができて、じゃあ幹事さんにご挨拶も行く ということで行ってみたんですけども、まだ到着されてないということでした。まあそうなるとちょっと時間ができたのでいっぱいね。ただいまお気に入りのジャンボコーンと飲む方はノンアルコールということで残念なんですが、ちょっと乾杯。ノンアルコールはね、いつものキリンのね、今お気に入りであります01が良かったんですが、こちらローソンに置いてなかったんで、アサヒドライゼロになりましたけど、不思議とね、アサヒドライゼロの方が美味しかったんですけど、キリンの01、これね、思ったよりもね、コクがあっていいです。これ知ったのは、どこだ？あ、あそこだ。あの、フリスタさんの、ね、ゼロベースさんでしたっけ？あそこがね、この01だったんですよね。で、あ、そもそもこんなのがあるんだ、なんていうのを見て、帰りに飲んだのか。そしたら思った以上に美味しくて、今こちらが、あ、本当にハマっておりますし、おすすめでございます。まあ、ノンアルコールをね、詳しくなってもしょうがないかな、というような気がしましたけど。あ、あとジャンボコーン。ジャンボコーンもですね、なぜかハマったんですね。あの、私、基本、ジャンクフード大嫌いなもんですから、ポテトチップとかは一切食べないんですが、なぜかこのジャンボコーン、ね、スーパーの100円コーナーにあるんですが、すっかりハマってしまいました。ポップコーンと違ってほのかな甘み、こちらがハマる原因だったんでしょうか。で、そんなことでね、ジャンボコーンとドライじゃないや、ノンアルコールのキリン01を飲んでいましたから、どっからか流れてくるのは松山千春メロディー。しかも懐かしい曲ばかりです。ね。私も一時期ギターを弾いておりましたので、すっかり癒しの時間を迎えてくれましたけども、渚園って本当は浜松なんですよね。受付にも聖地ってポスターがありました。で、まあ、そうは言っても松山千春の古い歌ってのはやっぱりいいじゃないですか。ね。そういうのを聞きながら、人の音楽を聞いて、まったりとしておりましたけども。この後、大勢の方がいらっしゃいました。私のテントの周りも満員状態でした。そんな中、ジビのトップケースで、良さげなサイズの方が隣に発見。同じね、ブイスト乗りですから、特に話しかけるのには難しくないですね。で、トップケース、私のと何が違うのかというとですね、転移化の部分が違うんです。実は私のは、なだらかなね、カーブを描いているんです。だから地面に置いても荷物置き場にならないというか、使えないんです。ところが、こちらの方のケース、平らなんですね。まあ、この辺、詳しい方はね、よくあるモノキーとモノロックのケースの差じゃないの？というふうに思われるでしょ。私も最初はそう思ったんですよ。で、オーナーさんにちょっと聞いてみたんです。そしたら、あ、詳しくはわからないだけど、つけてもらったんですよ、ということで、残念ながらお話がね、ちゃんと聞けなかったんですけども、どうもですね、私のと同じやつみたいなんですね。まあ、トップケースの品番とか、覚えてなかったんで、ちょっと失敗したなっていう気がするんですが、手にボールペンで書いておけばよかったんですけどもね、もうちょっとこの辺ググってみたいと思いますが、はい。なんとか、この、天井が平らなケースをちょっと欲しいもんですから。あれがね、平らだと結構便利じゃないですか。まあ、そんなことでね、いろいろお話をしていたときに、こちらの方を含めて数名の方、近くの温泉に行かれるっていうことになりましてね。で、どうですか？温泉一緒に行っていかが誘われたんですけども、どうも私、温泉に浸かった後、またヘルメットをかぶってっていうのが苦手なんです。まあ、日帰り温泉に行くときは別ですけどもね。で、この後テントでいっぱいっていうときにこのヘルメットをかぶり直して戻ってくるっていうのはね、ちょっと苦手なもんですから、すみません、私はっていうことでご遠慮して、渚園のシャワーを浴びることにしました。温泉行かないでシャワーなの？と思われるかもしれませんけども。以前の私ならおそらく苦手とはいえ温泉に行ったとは思うんですけども、秋田の本庄オートキャンプ場ね、この間行った。あそこでね、コインシャワーの便利さを知ってしまったからなんです。まあ、前乗った寝台列車もそうだったんですけども、蛇口を開けた時点だけね、使えるということで、 5分といった時間でも結構長く使えるんですね。まあ髪の毛は長いわけでもないですし、トリートメントなどするわけでもないんで、本当に5分といってもですね、時間が余るぐらいなんで、これでさっぱりとしてそのままテントに戻っていっぱいっていうのがね、気に入ってしまいまして、さあ渚園でもということでコインシャワーに行ったんですが、これがやられました。なんと時間が止まらないタイプでございました。大丈夫かななんていうような気がしたんですけども、まあなんとか間に合うことができました。まあこの辺ね、いつも会社で早くさっと風呂入ってさーっと出てくるっていうのに慣れてるっていうのもあったんですが、ちょっとドキドキのシャワータイムになっちゃいましたけども、まあ皆さんはいかがですか？シャワー派ですか？それとも温泉に浸かって再びヘルメット派でしょうか？まあよろしければ教えていただきたいと思いますが、まあそんな感じで、すっきりしてね、まあドキドキ感もあったんですが、すっきりしたシャワータイムも終えて、そろそろ晩ご飯タイム。今回はバターチキンカレー辛口とナーンにしたかったんですけども、ちょっとナーンの方がですね、冷蔵じゃないとダメって書いてあったんでビビりまして、ね、夏場っていうこともあったんでね、ちょっとマフィンにしてみたんですが、これはこれで大成功でした。そしてそんなカレーのお供にはお気に入りの男梅サワー、ね、あのキャンディーの男梅ですよ。あれがねサワーになってるのをご存知ですか？これがねナイスな梅味なんですよ。たまりません。実は瓶もあるのもご存知ですか？こちらは自分で割るようなんですけどもね、はい、男梅サワー美味しいですよ。バターチキンカレーとね男梅、久保キャンプでも単ペテ飲みたいと思っております。こちらはもちろんなんで自分で割ってという風になると思いますが、実はね、このなんなんですが、なんってさっきから言っても変ななんなんですけども、カビバイク祭りにも持ってったんですけども、はい、それはちょっとあの雨でしたんでね、ちょっとめげちゃいましたけども、はい、あの時本当ね気持ち落ち込んでたんですよ。まあ詳しくはまたね、今度お話ししようと思ってるんですけど、あのラットさんも悪いんじゃないですよ、私が悪いんですから、あの勘違いなさないでくださいね。あの他の方のおかげでね本当助かったんです、ね、初心者は私が全ていけないと、あとあれがあれになってこれがこれだったんで気分が落ち込んでたんですけど、その辺はまた後々ねお話しますけども、あの決して雨が降ったから悪いって言うんじゃないです。あれ勉強になりましたね。逆に良かったんで私ね。はい。自分でね、やっぱりイベントやるっていう意味にもなってるんで、天気がね、微妙な時の本当にどれだけ悩んだのかなっていうことを考えるとね、ラットさんは本当に大変だったんじゃないかなと思います。しかもあれだけの規模、ね、でやるわけですからね。うん。あれは中にはね、雨の中っていうことで、っていう方もいたみたいなんですけど、私はあれで、あれはあれで良かったと思っておりますし。でね、なおかつ、あの雨の中のキャンプでね、自分の中で一つ、ランクが上がったっていうと変ですけども、まあこれも全て沖縄さんが一緒にいてくれた、あと新平さんとかね、高高さんとか、皆さんが一緒にいてくれたっていうのもあるんですけども、自分の中でね、ああ、雨の中のキャンプってこうやればいいんだとかね、あとガソリン屋さんにもいろいろ教わったりして、ああこういう雨の楽しみもあるんだななんていうのがね、本当勉強になったんで、本当にあれは貴重な体験でございましたね。うん、さあちょっとね、まあ話がずれちゃいましたけども元に戻しましょう。夜も更けましたね。ずいぶん早いな、おいって感じですが。夜会の時間になりましたんで、なんちゃってのヘリノックスの椅子と、ローテーブルを持って、缶ビール数本を持ってですね、屋根のあるところへ行きました。何せ、皆さん、初めての方ばかり。名札はつけたものの、やはり夜ですから、見えませんわな。まあ、そんな感じで、隅っこで静かに飲んでいようかなと思っていたところ、隣に少し先輩ぐらいのね、方がいらっしゃいまして、やはりこちらも初めての参加ということで、お互いよろしくお願いしますということで着席です。この方すごいのは何気に一升瓶があったんです。いや本当びっくりですよそんなね、いかにも飲むぞというような雰囲気の方じゃなかったんですけどもね、ふと袋を見たら一升瓶ということで、うわすげえなと思ったんです。なおかつ、こちらの方、 私が以前勤めていたところの近くにお住まいということで、私も大体の道が分かるもんですから、ね、一気に意気投合いたしました。乗っていらっしゃるのはブイストセということで、せんか、羨ましいという感じがしました。しかもこの方、北海道に年一で毎年行かれているそうでございます。北海道バージンな私は当然取材に。で、今ね、私新潟からね北海道へ行こうと思っているもんですから、こちらの方とねインターチェンジが実は一つしか違わないもんですからね。で、新潟から行ってで、ね、どういう風に行くんですかなんてお話をしたところ、実はとんでもなかったんです。陸路で青森まで行くからだったんですね。この辺はやっぱり V 層線の勢いでしょうか。しかも耳寄りな情報で、青森からのフェリーはバイクだと予約なしで乗れるそうです。自動車はそうもいかないみたいなんですが、その他ですね、燃費の話にもなりました。やっぱり 1000cc だと燃費がきついようですね。リッター25キロが精一杯だというお話でした。私は大概高速でね、省エネ走行をしなければ平均でも28ですから、やっぱりこの辺650の方がね、燃費はいいわけです。あとライトのお話もなりました。以前、ハイビームで玉切れを起こされた時にですね、やっぱり一眼式のライトですと怖かったなんていうことをお話しなさってました。意外と気づかなかった点ですね。やっぱり一眼だと怖いんでしょうね。やっぱり両方ついてるとこういうところはいいのかもしれません。まあその他ブイストあるあるなどお互いに話しておりましたけども、そのうちに抽選会が始まりまして、特に今回、期待しておりませんでした。初めてですし、どんなものが出るのかも知りませんしね。で、そんなことしてたら偶然にも006番さんなんていうことで、呼ばれまして、あ、すいませんってもらってったんですが、ブイストオーナーズのね、フラグいただきました。今我が家では飾ってございますが、本当はね、バイクに刺してね走れれば一番いいんでしょうけども、ちょっとこの辺工夫が必要なんで、お時間をいただければと思っております。そうそう、この場で岩下の新生姜の肉巻きいただきました。ピリ辛で美味しいですね。すっかり忘れておりました。今度チャレンジしなければと思いますが、でもなかなか料理をするっていうのもで、まあこうやってうちに楽しい時間があっという間に過ぎまして、だんだん酔っ払い黒角が出没しそうな頃、ポツポツとまた雨が降ってきました。で、ヤフーのね雨雲レーダーを見ますと、しっかりとこれから降りそうということで、まあタープがありません、ワンポールテントです。出入りの際にはね、雨がテント内に浸水するのは間違いないということで、すいませんと先を急いで戻りました。とりあえずテーブルから靴からヘルメットから椅子も畳まずに空いてるスペースに投げ込むっていう感じで、ムーンライトではできませんね、こんなゲート。しかも酔っ払っているというのに、いや本当今回このワンポールの大きさに感激と感動。寝るのに反対側にキャンピングシートバンク、なんちゃってヘリノックス、ヘルメットに運動靴と全て投げ込んでも余裕なんですもの。しかもまだもう一人寝れそうなスペースがありました。購入して大正解でした。夜中に風が強く吹いて、やっぱりワンポールはダメかと思いましたけども、アウターの裾の部分がねバサバサバサっていうだけでポールも曲がらずに済みました。風が強い時は途中にある針紐を4箇所かな、 6箇所からペグダウンすれば大丈夫ということで、ということはペグが最大16本あればこと足りるかななんていうのは気になりましたけどもね。まあこんな風に来て、夜を迎えました。で、次の日のブイストミーティングのお話はこの後 B パートでお話します。V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。